どうもパーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう天気は春、気候は春、もう季節は春ですね。もう暖かくなってきて、もう本当にお出かけみたいなところがすごくしやすくなってね、街を歩いていますといろいろこう新しい、スーツをまとった方々だったりとかですね、新しい制服、ちょっとまだサイズが全然合ってない制服を着ている方とかですね、まあ、とにかく街を歩いているといろいろもう新しい生活が始まっているんだなというのを、ね、感じる、昨今でございますが、皆さんも何か新しいことを始めている状況でございますか。はい、まあ、私はですね、新しくちょっと前からお話してますけども、マンションを買いまして、中古のマンションですね、まあ、そこで住んでるというのがちょうど春頃からスタートしております。これぐらいの時期からですねスタートしておりまして、その話ちょっとまたね後日しようかなと思いますけども、私も兼ねて新生活という形でございますが、はい、どうでしょうか。皆さんはお変わりなくお過ごしなんでしょうかね。オープニングトークなんですけども、前回ちょっと尺が長すぎてですね、オープニングトーク撮ったんですけど流せなかったものがありまして、実はその地の話をしてたんですね。アニメの地の話をオープニングトークちょっとしてたんですけども、もうちょっと地が終わってだいぶ経ってしまったので、もうなんか旬は終わってしまったかなという感じなんですけども、一応ちょっとだけね、アニメ地の感想ちょっとだけお伝えすると、ちょっとだけお伝えするとというか、まあ、もう総じてめちゃめちゃ面白かった。本当に、いや、もう深いですよね。地動説、天動説とね、地動説の話、単純な地動説というその話だけではなくて、裏側にはまあ政治的な部分だったりとか、人の思いだったりとか、いろいろこう交錯する部分もあったりとかですね、裏の主人公であったやはりノバクさん、ここの見どころがたくさん詰まっていた。もうノバクさん中心に回っていたと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。地動説ではなく、もうノバク中心だったんじゃないでしょうか。ノバクが動いている説だったんじゃないでしょうか。いや、もうちょっとノバクが動いているのはちょっと意味合いが違いますけども、まあ、とにかくノバクさんに注目してみるとね、非常に面白いアニメだったなというふうに思いましたし、正直ですね、ラスト2話ぐらいはね、クエスチョンマークですね。もうハテナ、もういきなりハテナです。これ前ね、地の感想の時に言いましたけど、第3話目まで見てくださいと。3話目にもうとにかく衝撃が走ると。でその3話目の衝撃をもう一回ね、ラスト2話で訪れるという、もういまだにパニック状態です。はい、まあ、あれ見てパニック。なんだかちょっとあれを解説してほしいですね。私の頭では全く理解ができなかった後半2話になりますけども、まあでも総じて非常に面白かったアニメの一つだったんじゃないでしょうか。はい、まあ、そんなこんなでね、オープニングトーク長すぎるとですね、本尺が全く入らなくなってしまうという事態に陥ることもありますので、この辺にしまして、オープニングに行きましょう。ジュニアの話したいことがあるんち。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスロブチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。いや、ぼちぼち新クールのね、アニメもいろいろ始まってきてると思いますけども、いや、ちょっとまあおすすめいろいろね教えてもらいたいなとは思いながら、やっぱり薬屋の独り言すごいですね。すごい人気をね、本当になんかもうノンストップでアニメやってますね。いや、もうこの前まで終わったと思ったら、またやってるしみたい いやーこれはまあ映像も綺麗ですしね、話も深くて面白いしね。いやー本当韓国ドラマ好きの方とかはもうめちゃめちゃ刺さるんじゃないですかね。薬屋とか、あ、分かる分かるっていうのがね、なんとなく出てくると思うんですけども、大体ね昔の韓国ドラマっていうのは、韓国ドラマっていうかその王朝系のドラマってのはね、もう毒で殺すっていうのがもう一般一般的なのでね、まあ多分その薬屋というところにかけて、薬屋の独り言のアニメは構成されてるんだと思いますけども、まあ、そこは非常に面白いですね。はい、まあ最近のアニメと、まあ、なんで最近それぐらいしかちょっとまだね手をつけられてない形ですので、私もなんか春アニメ、いろいろ見ていきたいなと思います。はい、まあ、ということですね、本日お話ししたいテーマなんですけども、まあ、タイトルにある通りですね、無印良品週間の感想、ロック付き結束バンドが見つかりませんというお話なんですけどもお話なんですけども、まあ無印良品の良品週間、ちょっと前にありましたね、3月21日から3月31日というね、3月の月末にありました。でいろいろね一部商品が値上がりするというところで、値上がり前の最後の良品週間だなみたいな話で、結構ね駆け込みでいろいろ買いたいという需要の方がいっぱいいらっしゃったんだなと思いますけども、そのうちの私も一人でございます。はい、まあ各有私もですね、生活のもうほぼほぼ、いや半分ぐらいはもう無印半分ぐらいは無印、4割ぐらいユニクロ、残り1割他もみたいな構成比で成り立っておりますので本当に何から何まで、なんか最近は無印で、 あるなら無印で揃えようみたいな、揃えようというか、まあ、無印で買っちゃおうかなみたいな感覚で、最近はもう無印多用してる状態ですけども、新生活が私もね始まりまして、中古のマンションで今リノベーションした後で暮らしてるんですけども、もう収納、特に収納周りですね、全く何にもなかったもんですから、これはですねもう全部無印です。ほぼ無印、全部じゃないけどもほぼ無印で今買い揃えてるという形です。なので今回の良品週間は、全品 10% オフね、無印会員さんだったら全品 10% オフになるという形だったので、もうありとあらゆる収納から消費財から、もう何から何までもう無印で買い漁るというのをね、この有料品週間の間にしたというところなので、もう人よりも無印のサイトを見てた自信はありますなんでそのとね、その感想というかね、まあ何を買ったのかとかも含めてね、なんかいろいろお話ししようと思うんですけども、まずね、まずこの3月21日開始当初、私普段から結構オンラインでお買い物することも多くて、無印も割と大きいものは店舗よりもアプリでオンラインで注文しちゃうっていうのをね結構やってるんですね、無印では。まあまとめ買いというか、割とこうたくさん買ったりもするので、もう店舗行って買うとちょっとこう荷物になっちゃったりするから、アプリで買ってるということが大きいんですけども、もうそのね21日開始になった時にアプリアクセスして、あポチポチポチポチポチポチポチポチ、何から買おうかな、ポチポチポチポチみたいなね、もう必死こいてカートにボンボンボンボン入れるわけですよ。ただ私も買いたいものがいっぱいございまして、もうありとあらゆるものをポチポチポチポチポチポチしていくわけですよ。でそれで、カートのボタンを押してカートに行くみたいなのを押した瞬間にですね、待機待ちみたいなサイトになって、うわーマジかとアクセスできなかったですね。あれはすごかったな。で結局カートと待ちとか、その待機ページにこう待機人数みたいなのが書かれてて あれもうピーク時、最初の頃はまだいくつだったかな、1万人とか7000人、それでも7000人いるのかよみたいな、でなんかこうゲージがどんどん溜まっていくわけですよ。 あなたがお買い物できる順番まで残り、7000人、予想時間何時間みたいなのが書いてあるんです。で大体もうそれがなんか4時間とか5時間とか、もうスケールがでかい、めちゃめちゃでかく待たなきゃいけない。うわマジか、4時間5時間かっつって、いや、まあ、ちょっとなんかうとうとしながら待ってたんですけど、でも結局その日はね、やっぱり日付変わったタイミングで寝ちゃって、で寝て起きたらもうあなた の待ち時間終わってますみたいな。もう一回これ並び直しなんだみたいな。そのね、あのシステムもう本当もう無理ですよね。あれどんだけ皆さん買い物待ち時間を待って買った人がいるのかな、夜中に。もう全然無理だったんで、諦めて寝てしまいまして、朝起きたらもう待機列終わってて、でそしてまたもう一回並び直したらなんかもっと人数いて、もう今度はなんか1万2万とかで聞かない、3万ぐらいなんか並んでて、うわマジか、残り8時間ですかって、嘘でしょって、俺仕事終わった後じゃんこれ買えんのとかと思って、もうそんな待てないよっていうね、すごかったですね、良品週間の最初の方。いやー、これ金曜日に始まって、だから土日もすごかったんですよ。だからもう結局私は何回か見送っちゃったんですよね。もう気づいたら自分の待機時間待ち時間だった、終わってるみたいな。しかもあれ10分ぐらいしかなくて、買い物時間が、いやーきつい。なんかこう料理作ってて飯食ってるのに、あやべえってふとした瞬間に無印のアプリ見たらもう終わってますみたいな、並び直しです。こんな、それをだからそれ結局また次また8時間待ちとかになるわけじゃないですか。もう1日終わるよね。のもう金土日ってもう無印のアプリめちゃ見たけど、もうなんかちゃんと変えた試しがなかったですね。それぐらいなんか最後の良品週間はもう激烈に混んでたという、そんな印象でございます。いやで結局そのカートで待機してるじゃないですか。待機してて、で待機が終わった、よし、ちょうどいいタイミングでね、なんかこう夕方ぐらいで、自分ちょうどスマホ見れる、このタイミングだったら何か来たら買えるみたいな状況でお買い物、カート会場に行くわけ、カート会場とかカートに入れた状態でその決済会場に行ける権利をもらえまして、で決済会場に行ったらですね、そしたらなんともうなんかこの商品は在庫切れです、この商品は在庫切れです、この商品は在庫切れ、ほぼ真っ赤、うわみたいな。待った挙句これもう全部買えないんだみたいな。いやもうだから結局その真っ赤になってるやつはね、入荷するまで待たなくちゃいけないので、でそれがカートに入れてある状態だとね、決済に進めないというシステムだったので、なので泣く泣くね、もう削除削除削除削除とかっていう風にやって、なんとか最初のお買い物ですねを無印で済ませることができるという形でございます。これがそうですね、本当にその時にね、結局買ったものとしては大きなところでいくと、もう収納ボックスです。はい。収納ボックス。その、なんで2回繰り返したのか分かんないですけども、収納ボックスですね。まあ、結構無印って、なんかこう、最近ね、竹材とかをよく使うこと多いと思うんですよ。なんかこう、環境に優しいというか、まあなんかそういうのを意識してるんだと思うんですけど、竹材で使ったボックスとかもね売り出されていて、でちょうどね私の家のその収納棚の奥行きとか横幅とかになんかもうぴったりはまってですね、 要は何個か入れると、その3個とか2個とか、まあ、2、3個、4個とか、まあ、そういうふうにこう個数ポンポンポンポン同じ収納入れるわけじゃないですか。でその収納を入れるとぴったりこう横幅、あ、ぴったりはまるんだっていうね、そういうなんかこうシンデレラフィットする感じも、無印すごいいいなというふうに思って、おりまして、その中でやっぱその竹材を使った収納ボックスですね、これを、結構買いました結構買いました。あの我が家にはパントリーと呼ばれる、ちょっとかっこよくパントリーと言いましたが、要は物置みたいなもんですね、いろいろこうストック品だとかなんかこう細々したものをですね入れるスペースがございますので、そこに棚しかないんですけども、そこにこう収納ボックスをぶち込むと。でそれ用にめっちゃ買ったんですね、収納ボックスを。なんかちっちゃいやつだけで12個ぐらい買ったかな、いやもうだからもうすごい大量注文ですよ、大量注文で。この竹材のねボックスを個人的には結構良かったなというふうに思いまして、一般的なよくある白の、柔らかポリエチレンケースみたいなのあるじゃないですか、でなんかあれだとこう私の今のお家だとちょっともうなんかもう無印ハウスみたいな、もう無印良品の家みたいになっちゃいそうな感じもしましてですね、あれ商品自体はすごくすごいいいんですけども、今回の家にはどうかなっていうふうに思って、まあ少しこう竹材っていうかね、木の雰囲気、木じゃないけどこうちょっとこう茶色っぽい雰囲気がある箱の方がいいかなっていうふうに思ってまして、竹材にしました。でもう一個無印のね、あの結構人気のやつでいくと、あれはなんだ、あの網やみになっているカゴというか網やみになっている収納ボックスもあると思うんですよ。なんかこう天然素材を使ったやつですね、なんか何かのこうツタみたいなのをこうくるくるくるくるくるってくるくるくるくるっていうかツタみたいなのをこう束ねてケースにしてるやつあると思うんですけども、あれも結構人気なんですが、私はああいうのを使うとですね、なんかちょっと出てきてるトゲみたいのが頭に指の皮膚を貫いてですね刺さってるっていうことがもう頻繁にございまして、ああいう系トラウマでございます。はい、なのでそういうのが全くない竹材のツルツルっとした素材感が非常に好きでして、私はこの竹材を使った収納ボックスを大人買いというかもう大量注文でございますね、はい、中くらいのやつ12個買いましてでかいやつ4個買ってますね、はい、なのでものすごいボックスだらけでございます、はい、もうなんかこれを大量買いさせていただきました。あとはですね、ティッシュとか、あとトイレットペーパーとかですね、これまたトイレットペーパーがもうね、買えなくて、実はその21日変わったタイミングとかで、一瞬でネットから在庫が切れるという。マジか、トイレットペーパー在庫切れるのって。ね、なんかこう、箱とかが在庫切れるならわかるけど、トイレットペーパー切れるんだっていう、そんな感情に、なりましたけども、トイレットペーパーはね、初日とか土日とかでは買えなかったんですね、結局。なので私はティッシュとかですね、もろもろもうほぼ無印になっておりますので、お家がですよ、先ほどお伝えしましたけども、家のありとあらゆるものに無印があるという生活をしておりまして、もう究極ティッシュとかまで無印になってるというね、そんな生活になってます。はい、なのでその辺もね、大量買いでございますね、はい、大量買いでございます。あとは、化粧水とかね、そういうのもですね、もう全部無印です、私も。もうだからもう体に、肌に、もう触れるというか、化粧水周りはもう無印ありがとうございますという感じで、私はなんか昔はね、いろいろね、男性のメンズ化粧品みたいなのなんか、ギャツビーとかね、 そういうのやってましたけど、中学生とかね、高校生とか若彼氏純也くんはね、そういうのやってましたけども、もう最近はもうなんかもういろいろ一周回って、あ、もう無印がいいなって、無印で良くないじゃなくて無印がいいなという形になりまして、はい、もう最近は、そういった化粧水周りもですね、ほぼ無印でございます。はい、であと、まあ、それぐらいですかね。あの最初にまず第一陣で変えたのは、それぐらいの商品群でございます。はい、第一群で買いましたね。でその後でございますよ、その後でございますよ、いろいろまだまだありまして、先ほどのトイレットペーパーとか、要はネットには在庫ないんだけど店舗にはあるみたいなんですね。どうやら店舗には何個か山積みになっていると。でもこれトイレットペーパーをそんなになんかこう何個も何個も何個も店舗で買うっていうのもちょっときついなと思ってまして、ネットのね在庫が復活するのをずっと待ってる形です。はい、でしぶしぶまあ店舗に行くわけですよ。その土日、まあネットも見ながら店舗も行くと、ただもう店舗すんごい列、何あれ、もうプーさんのハニーハント待ちぐらい並んでます、本当に。もう先頭が見えない、先頭のレジ並んでる人がもう全く見えないぐらい、はるか遠くまでいますね。もうぐるーっと無印、大きい無印の店舗ですけども、もう一周ぐらい人が並んでるという状態でして、これマジか。もう繊維喪失しますよね、これ。本当に無印で、買い物しようと思って、店舗で買おうかなと思って、いろいろカゴに入れて、あ、これはまだネットじゃなくて店舗にならあるんだ、みたいなのが何個かあったんで、そういうのをカゴに入れてね、あ、よっしゃ、いざレジに並ぼうと思ったら、もう繊維に喪失するぐらい並んでるから、ふわ、マジか。これもう買い物する、無印で買い物するだけでこれ一日終わっちゃうじゃん、みたいな。いや、そんな状況でしたね。まあ、それでも皆さんね、やっぱ並んでらっしゃったな、というふうに感じましたけど、いや、ここでね、ちょっと一個ね、まあ、裏技というわけでもないかもしれないですが、実は私この無印週間の時、店舗行って買い物も何回かしたんですが、実はこの大量のレジには実は並ばずにね、商品を買ったという経験を2回ほどこの無印週間でしましてですね、というのも、なんと無印は大型家具を買い物をしますと、それを発送してくれるというサービスがあるみたいなんですが、もちろん送料とかはねかかっちゃったりするんですけども、その発送してくれるというサービスがございまして、その発送コーナーでなんと店舗の品も一緒にまとめて発送してくれると、そこでお会計が済んでしまうという、なんとも知らなかったんですが、こんな裏技あんの、裏技というかそんなことできんのっていう、ことに知りまして、それを知りまして店員さんに聞いてですね、ちょっとこのでっかい棚欲しいんですけど、あ、じゃあそちらこちらでいいですよ、みたいな、うん、あ、こちらで大丈夫です、あと他にお買い物したいものありませんか、いいのみたいな、店舗にあるものをカゴに詰めてそれも全部まとめて送ってくれるんですか、みたいな、でも感動、もうファストパス状態です、ファストパス、今ファストパスっていう文化あんのかな、ちょっともうしばらくディズニーに行ってないのでわからないんですけども昔はね、ファストパスっていうのがねあってね、通常の列と横にね、右側にね、ビッグサンダーマウンテンとか、こう右側にこう、すげえ入り口の、乗り口の手前ぐらいまで行ける、パスがあってですね、それを並ぶと、まあ、あっという間に長蛇の列の2時間待ちぐらいのやつが、もうあっという間になんか10分、20分ぐらいでパッと入れちゃったりするというね、とても素晴らしい券があるんですけども、それに似たようなものですね、本当に無印でも、できるんだというふうに思いまして、めっちゃ長蛇の列並んでるんですけど、お客様こちらで良いですよ、みたいな、すごいなんか特待扱い、VIP 扱いされまして、VIP 扱いなのか、VIP 扱いなのか分からないですが、 こちらでいいですよ、こちら全部お会計済ませられますよみたいないうふうに言われまして、はあ、ありがたいなと思って急いでカートに、カートカゴか、あの店舗に置いてあったやつ、あの欲しかったものをもうボコスコボコスコ入れていってですね、一緒にじゃこれまとめて送ってくださいみたいな。なんかどの道ね、あのネットで買ってもね、大型家具っつうのはあの特別配送料みたいなのがかかるみたいでして、まあなんかそれも相まって、まあ結局送料かかるならもうここで買い物しようかなっていうふうに、思い合わせて買ったというところでございます。いや、ありがたいね、非常にありがたいでございますね。びっくりしましたよ、あのスリッパとかね売り切れてたんですよ、ネットで。私この無印のスリッパ長年愛用しておりまして、2年3年ぐらい、長年なのかな、長年なのか分かんないですが、3年ぐらいはまあ確実に使っているんですけども、結構もうこれがいいなっていうふうに思って、あのイグサのスリッパですね、下があの足の裏がつくところが畳生地になってるやつですけども、あれは結構ね涼しくて個人的にすごく好きなタイプのスリッパなんですけども、それがねネットで売ってなくてね、嘘だろみたいな。でも店舗にはあのめちゃめちゃ山積みのように置いてあって、あとはあのタオルですね、タオル、もうタオルももう私無印です、もう全部無印になってます今なんですが、これもネットでね全然買えなくて、あこれも在庫切れです、あマジか、初日にねあの在庫カートから削除した商品群ですね、これは一向にあの在庫が復活しないもんですから、そしたらもう店頭に山積みになってる、うおこれでいいじゃんみたいな、それをごっそり買いまして、もうタオルも詰め込むと。あとはですね、あとは何ですかね、あとはまあでもあとはでも店舗結構在庫でも多かったですかね、在庫多かった、あの計量スプーンとかも買いましたし、ステンレスのねおろしがねちっちゃいやつですね、あれ便利ですよね、あのちょこっとね生姜すったりとかね、ニンニクすったりとかね、まあ大体その2つかなと思いますけど、うん、なかなかわさびするっていうことはそうそうないんじゃないかなと思いますが、あのまあこれも便利ですね、ちっちゃいやつね、であとそこでね買ったね大きいもの系でいくと、あの衣装ケース、ポリプロピレン製の、ね、衣装ケース、もういっぱいあるじゃないですか、無印に山積みになってるやつ。私のお家もですね、衣装周りとか洋服周りをね収納するところがね、なかったもんですから、その辺を買うために、この辺のでかい、ポリプロピレンのね、でかいケースをもう大量買いでございます、はい、大量買いしましたので、なので、もうVIP待遇ですね。お客様こちらへどうぞ、みたいな。こんなに並んでるけど、いいのみたいな。めっちゃ長蛇のやつ並んでるとこ横目スタスタスタスタスタって。あれはなんだろうね。無印でいい気分するっていうのもちょっとなんか変な感じでしたけども。ちょっと恥ずかしかったですけどね。ちょっとなんかすいません、みたいな。なんかすいません、みたいな。まあね、結局まあ送料かかってしまうのがあるので、当然あの店舗で買ってね車で運ぶっていうのがいいと思いますけども、あの私は車とか持ってないもんですから、いやもう運んでもらわないと困ると、いやこんな大量買いしてるものをちょっとなかなかね手では持って帰れないところもあるので、全部運んでもらうという形で、それでVIP待遇で速攻で決済が進められると、いやーマジありがてえと思いながらね、買い物したわけでございますよ、はい、であとはねもう隙あらば近くの無印に行って、もう最近あのパスタとかまでもう無印ですからね、すごいよね、もうすごいよね、いやこれはまあちょっとなんか値段張るかな、なんかあのスーパーで行けばもっと安いパスタとかある気がするんですけども、結構私この無印のパスタ好きで、うん、あの味が好きなので、まあ、まあそんなべらぼうに高い商品でもないのでね、買うということをさせていただいております。はい、あとはですね、あのその後1週間じゃないな、ようやくあの後半ぐらいになって3月31日までですから28日ぐらい、 後半になってようやくトイレットペーパーとかがですねネットでも入荷するようになって、もう大量買いです。もう、いけって大量買い。あとはデカめのところでいくと、ポリプロンピレンケース、先ほど衣装用に変わったっていうふうに言いましたが、まあ、それのもっとでかいやつですね。頑丈収納みたいなやつです。両サイドにこうパカッて取っ手がついててね、蓋がガチャって上に開くタイプのやつ のめちゃめちゃでかいやつを買いまして、1個持ってたんですけど、もう1個欲しいなと思って、これすげえ便利なんですよ。なんか缶詰、まあ缶詰ちょっとすごいな、ピンポイントすぎる気がしますが、いわゆる結構大きめとか重たい系のストック品とかを入れる分のはすごくいいんですよね。我が家だと本当にもう缶詰、まああとはなんかトマト缶とかね、ちょっと重たいけどかさばるみたいなもので、ちょっと積み上げられやすいやつ、うん、ちょっと上の方の棚に入れるとちょっと心配だなみたいなね、崩れて落ちた時にちょっと心配だなって思うもの系ですね。サバ缶とか、トマト缶とか、あとはまあ他のね、乾き物のストック、乾き物とか、まあパスタのストックとかね、うん、お米のストックとかね、なんかそういう重たいものを入れる分にはね、めっちゃ便利で、これはもう私すごく使っているケースなんですけども、もう一個欲しいなと思いまして、2個目を購入という形です。これも大量買いでございます。大量買いではないよ、もう1個買いましたね。で、もう一個ですね、またこれはね、後日ね、もうエピソードとしてお話ししようと思ってるんですが、実は私当初家の間取りの中でここに冷蔵庫を入れようと思っていたスペースがあったんですね。はい。だがしかし買った冷蔵庫がですね入りませんという事態になりましていやこれはもう厳密に言うとですね、その冷蔵庫を置くスペースには買った冷蔵庫は入る寸法なんですが、通路の幅が狭すぎてですね、もう突っかかるという、もうあーって冷蔵庫ここ入らないかいっていう事態が実は裏側で起きておりましてですね、この辺の話はまた詳しくお話ししようと思いますけども、で結論をちょっとお伝えしとくと、実はそこに入らなくてよかったなと実は今思ってるんですね。新しいところに今冷蔵庫を置いてるんですが、それの方が100倍ぐらい利便性が良くなってましてですね、結果的にはめちゃめちゃ良い生活になったというオチなんですが、当初もうビッグカメラの人がね、冷蔵庫が入りませんと。はあ、いや確かにどこ測ってもこれ無理だ無理だって、いやその後ね、いろいろまだまだある、そのエピソードの先にはまだあるんですが、それはまたちょっと後日ねお話ししようと思います。その当初冷蔵庫を置く予定だったスペースがら空きでございますので、そこにですね棚、無印で売ってると思うんですが、ステンレスユニットシェルフっていうね、よく見るやつ、オーク材とか、まあオーク材のやつを買ったんですが、ステンレスの柱、細い柱に棚板がこうポッポンポンポンって4個か5個ぐらいこうあるやつですね。ステンレスユニットシェルフは前の家賃貸の時に使うのも、使っていて便利だなと思ってたんですけども、それはもう処分してしまったんですね。ちょっといろいろ汚れちゃったりとかもして、あとはこの今のお家にあんま合わないかなと思って、それは処分してしまったんですが、新しい素材でですね、ステンレスミッドシェルフも買うという形です。これも結構でかいやつですね。高さ175センチ、もうほぼ180センチぐらいあるやつ、高いやつです。高さあるやつなんて冷蔵庫が入る予定だったらずっとこですからね、それはもう高さありますよね。そこにですね入る用のステンレスミッドシェルフも購入したということでございます。はい。あとは、キッチン周りの用品ですね。 ステンレスボールとか、あのボールとかね、パッバッバッバッバットっていうんですか、あのステンレスバット、ちょっとこう食材を切った後ね、料理する前に並べとくやつとかね、うん、なんかその辺をいろいろお買い上げお買い上げとか買い物させていただきましたね。最後の最後まで3月30日まで、私は31日はちょっともうあの無印週間では買わなかったんですが、だからこの週間中にですね、何回俺は買ったのかな、1回、そうですね、1回2回、3回4回5回、6回、7回8回、計8回購入しておりましたすごい、もうすごい買ってる。あの好きあれば、無印行ってましたので、しかもですね、ちょうど、まあ無印週間というところもあって、いろんな店舗あの渡り歩いてるところです。店舗も結構バラバラですね、まあ、ネットで買ってるのもあの大半ありますけども、店舗でも買ってるものも何個かありまして、計8回私は無印のカートとかそのレジに行ってるという形でございます。いや買いましたよ、買いました、いや買いまくりましたよ。結果的にですね、これ総額いくらぐらいいったんですかね、ちょっとな怖くて計算するのもなんかもうはばかれますけども、いや本当に本当に、あそうですね、このねステンレスミッドシェルフがねちょっと値段張りますしね、それなりにでかいやつだったんで結構ありだし、収納ケースとかもね、ちりつもでね、何個何個も買うとね、やっぱりねボコボコになりますよね。ああそうですね、多分10万円は超えてるんじゃないでしょうかこのもう無印週間で、私は大量に買わせていただきまして、結果的に散財するという、オチでございました。いや本当ね、いやただ、あの必要なものだったんですよ、結局今のお家にね引っ越してきてね、ないと困るしね、生活できないしね、なかなか安定し、あの早いとこね、こう部屋は片付けてね、安定して生活していきたいなっていう思いの方が強かったんで、そのタイミングでちょうどね無印週間が来てたもんですから、ああもうあの前のお家からもね結構無印多用してたんですが、もう今のお家はさらに無印を使わせていただいているという、そんな状況でございます。はい、であのちょっとあのタイトルにありますけど、ロック付き結束バンド、これどこにある、どこにあるんですか、これ知ってますか皆さん、無印のなんかこう割と新しめの商品なんですけど、ロック付きの結束バンドってね、なんかこうゴム製なんですけど、あのこうロックがついてとか、この長さをこう締める強度、締める長さをいろいろ変えられるんですよ。だ細いやつをバンドで締めたかったらギューってそのロックをこうきつく締めればいいですし、まあ、少しこう太いものだったらバンド結束のロックのところを少し緩めればいいっていう商品なんですが、これがどうやら大人気でして、ロック付き結束バンド、いやなんかもういろんなインフルエンサーがねこれは買いですみたいなの言ってたもんですから、私もそれをチェックしまして、あロック付き結束バンド欲しいなって欲しいと思ったのに、ね、もうまずネットでカートに入れたら在庫入れですって、これでも今収録している時に見てもですね、まだ在庫切れですからね、すごいねこれ、店舗どこ行ってもない、もう血まなこになって探してたんですけど、いろいろねあの奥さんと一緒にね無印行ったんですけど、ちょっとロック付き結束バンド見つけてきて、ちょっと俺もいろんなあのものもちょっと今カゴにぶち込むから、ちょっとそれ終わったらあの次合流するからみたいな二手に分かれてね、入った瞬間にファーッロックスキー消すものを探せっつってこれが本当にないのよ、どこにもないのよ。なんかあのねお菓子を閉めたりとか延長コードとかねコード類ちょっと縛ったりするとか時にすげえ便利らしいんですよ。 ああ、これ欲しかったなと思って。いや、コード類とかね、束ねるのいいじゃないですか。ね、コードなんかもう電化製品あるんだから、もう絶対あるしね。ドライヤーとかね。あとパソコンの電源ケーブルとかね。もうこんなもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるので、もうこれをもうキュッて締めてね、結束バンドで 締めたいなと思ってたんですけど、もうどこにもありませんっていうね、結束バンドが見つかりません。これ無印良品週間の間に購入することができた猛者はいるのでしょうか。ぜひ教えてほしいですね。もうその方はもうこれだけを買いに行ったんでしょうかね。もう金額にして390円とかの世界なので、非常に安価な商品なんですけども これが見つからなくて、ね、390円以上の価値があるんだろうなと本当に思いますが、いつか使ってみたい商品ナンバーワンがロック付き結束バンドでございました。はい、これが見つからないというところが、まあ、ちょっとね、何回もだずっと私無印のアプリ見てたんですけども、何回やってもこれが在庫切れ在庫切れ在庫切れ、ずっと在庫切れ、もういつになったら復活するのか。いやー、結局良品週間中かくいう、もう今収録してる間の4月入ってもですね、まだまだ在庫切れだという大人気商品でございます。見つけた方いらっしゃったら、これは手に入れといた方がいい商品じゃないでしょうか。もう何かと使うことは間違いないと思いますので、よかったらね、見つけたら手に取ってみていただけたらなと思っております。はい、まあそんな感じで、私のですね、無印良品週間の、感想というか、まあ戦いというかですね、戦利品も含めていろいろお話を進めていったというところでございます。はい、それではエンディングに行きましょう。皆さんは無印の良品週間でお買い物何かしましたでしょうかね。ぜひおすすめのものがあったらね、私も知りたいなと思いますが、いや本当に無印系の YouTuber というかインフルエンサーみたいなのめっちゃ多いんで、ね、大体なんかこう同じようなものを紹介してるなって まあそんな印象ではあるんですけども、非常に勉強になってます。はい、皆さん何か変わりましたかね。私会員証を提示してね、もちろん10%オフのね、良品週間のクーポンをゲットして購入してるんですけども、この無印のもう一番よくわからない、ポイントシステム、無人マイル、これ何このマイルっていうね、もうこれだけがもう本当によくわからない。もうポイント制にしてほしいんだよね なんかもうわかりやすくね、1万円購入したら1ポイント、1ポイントですよ、100ポイントですよとか10ポイントですよ、その何パーセント還元ですよみたいな、もうそれでいいと思うんだけど、このマイルってなんかもうさっぱりわからなくて、で、なんか知らない間に良品週間の間に、会員のランクステージみたいなのがこうパッと上がって、500円のクーポン付きですみたいなのがなんか何回かあった。それは使わせていただいたんですけども、とにかくこの無人マイルというものをね、ポイントにしてくださいと。なんかポイントになるみたいな話は、なんかどっかの誰かさんが、すごい信憑性ざるんですけど、言ってたような気がするんですけどね。ぜひこれはね、無事ポイントにしてほしいですね。で、これどうやらご利用開始時からの累計マイルっていうのが、無印アプリの中に今あるんですけども、今ちょうど私が64万6794マイル、ご利用開始時から溜まってるというふうに記載されてるんですけど、これが多いか少ないかがね、結局マイルっていうのはよくわからなくて、よくわからないというのがオチなんですけども まあ多いのか少ないのか、なんか多い人はインフルエンサーの方でもね、100万とかね、なんか見えたような気がするんですが、まあそれからするとそんなになのかなというふうに思いますけど、ここ最近ね、私も完全に、無印使い、もうほぼ無印みたいな、感じになってますので、このマイルはなんか溜まってきたのかなっていう印象はありますけども、 なんか65万マイルぐらいね今溜まっていますので、まあこれを貯めるのがあれなのかちょっとなんかどういう整理なのかも分かんないし、なんかどっかのタイミングでしかもこれリセットされますしね、2月ぐらいかな一気にキューンってなんかまたリセットされてもう一回みたいな感じで、なんかあの制度もねなんかこうどうなのっていうふうに思いますよね。すごく分かりづらい。このポイント制度だけはね、なんとかしてほしい。あ、まあ、マイル制だけはね、なんとかしてほしいなというふうに、思っておりますが。はい。皆さんは無印で、何をお買い物したんでしょうか。そうね。だから、結構さ、カレーとかがね、美味しいっていうふうに言うと思うんですけど、私、あんまりあれ、買ったことなくて、というのも、ちょっとなんか私結構貧乏症なもんですから、貧乏症とかもケチケチのケチようなもんですからですね、レトルトで400円かとか、レトルトで500円弱すんのかってなったら家で作った方がいいかなとかね、なんかもっと100いくらで買えるレトルトカレーあるしなとか、そういう感情になっちゃうんですよ、どうしても。なんで、あ、ちょっと贅沢品としてあれ買おうかなと思ういうマインドになっちゃうんですね。どうしても。これはもう、多分育ってきた環境が、いや、セロリみたいなこと言いましたけど、いや、ほんと育ってきた環境がね、多分ね、そういう、ケチケチ、ケチ用になってしまった要因だと思うんですが、ちょっとね、あれ、すごく美味しそうなんですけどね、ゴロゴロ具材が入ってるレトルトカレーとかね、有名なバターチキンカレーもね、なんか第何代から、ホカゲみたいな数いますからね。なんか、すごいいっぱいいる数。何代目が一番あれなのかね。何代目が一番あれなのかね。わかりませんですけども。個人的に思えるのは3代目ホカゲですけども、ちょっとそれはちょっと別で置いといてですね。別で置いといて。もう刺さる人にしか刺さらない話になってますが、まあそういうね、無印の食品系とかもね、なんかこう、おすすめのものだったら、ぜひ知りたいし、たまにの贅沢で買いたいなっていつも思うんですけども、私はね、買わずに、無印の違うものを買って出ちゃうんですよね。いや、いつかちょっとね、カレーをいろいろこう、端から端までね、いろいろ試しにやりたいな。もうめっちゃ種類あるしね。めっちゃ種類あるから、あれはね、なんか自分のお気に入りのカレーを見つけたいなっていつも思いますよね。はい。まあそんなこんなでね、無印週間っていうのを、まあ3月末まででしたけども、やりましたと、戦いましたと。で、この後ね、やっぱ値上がりがいろいろあったりとかね。で、次、大体年に2回ぐらいあるというふうに聞いておりますが、また次いつあるんでしょうか、無印良品週間。また次も私が楽しみにしております。ストック周りとかね、また買いたいなと思いますし、次こそはロックス系結束バンドを見つけてやりたいなと。はい、見つけた瞬間に買いたいな思いますね。はい、こんなところでございます。はい、まあもろもろね、ぽちぽち、もろもろぽちぽちというか、新生活も始まりまして、私も新しい家に住んで、まだ日は浅いですけども、新生活がまだちょっとねバタバタしておりまして、整ってないんですけども、まだ部屋がね、多少散らかってるというところでして、収納もいろいろ届けてきてくれてますから、それにどんどん入れながらですね、お家を早く安定していきたいなというふうに思っております。はい、まあそんなこんなでね、本日はこの辺にしたいなというふうに思っております。皆さんもね、季節の変わり目っていうのは体調崩しやすい、タイミングでございますしね、花粉とかね、寒暖差、朝晩のね、寒暖差、朝と昼のね、寒暖差も結構激しいのでね、体調崩しやすいかなというふうに思いますが、まあそのタイミングっていうところではありますけども、皆さん、くれぐれも十分な睡眠と健康的な食事とですね、適度な運動を心がけて、毎日元気に暮らしていけたらなというふうに思っております。私も前を進んで前に向いて、また頑張っていきたいなと思っておりますので、次回の放送でまたお会いできればなと思います。またいつかお会いしましょう。バイバイ。